祖母。森の祖母が88で亡くなったのは、明治39年7月で、ちょうど、お父さんと宅の長男と二人のひ孫が高等学校へ入学した時でした。お父さんを非常に可愛がっていられたのですから、わかったらさぞ喜ばれたでしょう。若い時から身だしなみの良い人だったそうで、老いてからも毎朝丁寧に手水を使い、切り下げの髪をきれいになでつけて、火鉢のそばにきちんと座っていられるのでした。毛筋は細く柔らかで、茶色になっていましたが、白髪は終わるまで一本もないのが不思議でした。小作りな痩せ型な人で、色は浅黒く、人並みより鼻が高いのでした。歯は入れ歯でしたが、それが金でもつけたかのように真っ黒で、つげで作らせたとのことでした。その切り下げの髪で思い出したのですが、私を毎朝小学校まで運動がてら送ってくだすっていた頃、帰りに巡査が呼び止めて、いつその髪を切ったのかと言ったのです。咎められたと思った祖母は腹を立てて、ちゃんと届けがしてあります。家へおいでなさい、見せますからと言ったら、そのまま行ってしまったとのことでした。父は笑って、咎めたのではないでしょう。誰か親戚の人にでも髪を切らせようと思って聞いたのかもしれませんと言われました。祖母はその頃60くらいでした。まだ職人などには男でも結髪の人をよく見かけた時代で、断髪令というものが出たと聞いたことがありますが、まさか届けを出したのでもないでしょう。病気のために断髪するという形式でもあったのでしょうか。その頃の小学校では、日々成績表をつけていて、出来の良いのは丸がもらえるのです。生徒たちは自然丸の数を競うことになります。帰って祖母の顔を見ると、今日はいくつときっと言われます。丸の多い日は元気ですが、少ない日にはしょげるのです。叱りはなさらなくても、難しい顔を見るのが辛いのでした。森の家では、質素な生活を長年の間続けていたのですから、祖母はよく働かれたのでしょう。祖父は思う通りを言って、人の思惑などは顧みない風でしたから、その周囲の人々の間を円満に取りなすのには、骨を折られたそうです。上役の人の家に叱るべき来客などのあるときには、お取り持ちに森のお坊様をお願いするといいと言われたくらいでした。お坊様は方言です。はじめの男の子が夭折して、次に生まれたのが母でしたが、小さい時は虚弱でしたので、育てるのに心遣いが多かったのです。それが、やっと成人して養子をもらい、間もなく妊娠したので、これからと思った時に祖父が客死せられたので、その時の祖母の嘆きは思いやられます。それでも気丈な祖母は崩折れず、養子が優しい性質で励ましてもくれますので、孫の出生をひたすら待ったのでした。そうして生まれた孫が私たちの長兄、王外で、母はその時17歳でした。母の産は不思議なほど軽かったそうです。 お医者仲間ではまだ年少なので、骨が固くないからだろうという人もありましたが、祖母は、全く祖父のお助けに違いない。生まれ変わって来られたのだからと、神棚へ豆苗をあげて、いつまでも拝まれたとのことです。そんなわけで、そのうい孫を非常に大切になさるのでした。ある日、夜更けてから用事のある人が、横堀にあった森の家のあたりを通りかかると、赤々と明かりが灯っていて、人声もするのです。もしや病人ではあるまいかと覗いてみたら、生まれたばかりの赤ん坊のむつかるのをあやすというので、みな起きて騒いでいるのに、呆れたということです。私はその話を聞いて微笑んだのでしたが、近頃、常人あじゃりの母の日記のことを、佐々木信綱氏の書かれたのに、その母性愛のことの記されてあるのを読んで動かされました。常人は日弱かったので、人に抱かせると泣き、自分が抱けば泣きやむ。寝床へ置いても泣き出すので膝の上で寝かせ、高月を灯台として膝の前に灯し、自分は背中をついたて障子に持たせかけて、百日の間は乳母にも預けずに世話をしたなどとあるのです。時代こそ違え、身分こそ違え、祖母の孫に対する心は、あじゃりの母にも劣らなかったろうと思います。何しろ、母が若かったので、長兄はほとんど祖母に育てられたのです。私ども兄弟は幸いに丈夫でしたが、孫のおとさんは早く母に別れ、乳母の父が悪かったというので、はじめは弱々しかったのに、母はその頃家事に忙しいので、祖母の心配は一通りではありません。森家の長男に気をつけねばと、よく世話を焼かれたのですが、時には焼かれすぎることにもなるので、皆うるさがり困りもしました。もう団子坂へ移ってから、おとさんが腎臓病にかかって入院させたらという話になったとき、私のそばから連れて行ってしまうのはあんまりだと泣いて承知せられません。そうではありませんよ。遠方へ本当に連れて行かれたら大変だと思って入院させるのですと、納得させるまでが長くかかりました。いつも日当たりのいいところでメガネをかけて裁縫をなさいますが、針箱などはありません。何か黒塗りのところどころ剥げた箱を使うのでしたが、そのあたりはきれいに片付いていて、糸くずなど散らかっておりません。時物などをするのにも、長いのは皆揃えて縛って、たとうへ入れてあります。それらは、袖回りとか、くけものとか、あたりの強くないところにだけ使うのでした。新しい糸は、背筋、脇縫いなどに使います。それも大抵寸法を取って切り、右手で縫い始めて終わりますと、ちょっと左の手で針を持ち替えて、二針二針返し縫いをすると、糸がなくなります。両頭使いですねと言いました。短い糸はつなぎ合わせて玉にしてあり、それも木綿と絹とが別にしてあって、いくつか溜まると、布団の覆いなどに折ってもらいます。老眼の度が進んだばかりでなく、白内障になって片方は 全く見えず、片方も視力がだいぶ弱ってからは、絵のある本を2、3冊そばに置いて見ていられました。タバコは吸わないのですから、退屈そうでした。たまに私が子供を連れて行きますと、ひどく喜んで、ごちそうしましょう、栗を持っておいでと言って、栗の硬い皮を小刀でお剥きになります。危ないではありませんかと言いますと、私は目で見ないで勘でするのだからと、なるほど、上手になさいます。渋皮はそっちで剥いてご飯に炊いておくれとご機嫌です。その間にもよく鼻をお噛みで、紙くずかごは直近にいっぱいです。年寄りは皆鼻を噛むものだが、私の鼻のひどく濃いのは脳みそがだんだん溶けて出るのらしいよと言われるので、まさかと言って笑います。女中たちが早く用事の片付いた夜などに、ご隠居様、お相手をいたしましょうと、花がるたなどをしますと、はじめは喜んでいられますが、あまり任しては気の毒だと思って斟酌しますと、勘が良いのですからすぐ悟って、もうおやめにしましょうと言われるのでした。おいおいに、残った方の目も見えなくなり、火鉢のそばで泣いていられるのがお気の毒でした。母が心配して私の宅へ来られて、あんな年寄りでも手術ができるものかしらと相談されました。主人が早速大学の眼科へ行って川本氏に尋ねましたら、健康なら手術は簡単だからとのお話でしたので、それではと入院となったのです。手術の済んだ午後に主人が尋ねましたら、何の故障もなかったそうで、安静第一とのことです。それで2、3日過ごしてから、私は見舞いました。喜んでおくれ、また見えるようになるそうだよと言われます。付き添いの看護婦は元気の良い人で、ご隠居様は大層経過がおよろしいそうですが、どうも包帯をおいじるになっていけませんと言います。それを聞いて、うるさくて困るものだからとおこぼしです。それはおうるさいでしょうが、そっとして大きの方が早くお治りになりますよとなだめますと、看護婦がまた口を挟んで、召し上がり物はよく上がりますけれど、昨晩あまり甘いおかずだからさっぱりした大根おろしが食べたいとおっしゃいます。けれども、そんなものはございませんと言っても、これだけ大勢の食事をこしらえるのに、大根の切れ端くらいないはずはないとおっしゃるので困りましたというのです。おばあさま、ここではね、何でもすっかり出来上がった品を運んできて漬け分けるのですから、大根の切れ端はありますまい。明日、大根とおろし金と思ってきましょう。今日のお見舞いは、きんとんですと言いますと、甘くてもきんとんならばと、お喜びでした。帰りに、まかない部屋の前を通るときに見ましたら、間の時間なので、がらんとしていて、ひと気もなく、子ネズミがちょろちょろ走っていました。廊下では、包帯をかけたり、黒いメガネをかけた人に多く出会います。目の悪い人も多いものだと思いました。 退院後はだいぶ元気を取り戻されて、また元のような静かな日が続きました。ある日、森の母が見えて、お前の家の紋本があるなら見せてほしいと言われます。宅では男紋と女紋とが木版でできていますので、男のはちきり違い、女のは泡ぼ違いです。女紋の方を押しておくれとおっしゃるので、何になさるのと聞きますと、まあ、待っておいでなさい。ほどもなく、三越から大きな箱が届きました。なんだろうと思って開けましたら、燃え立つような肘面に、白羽二重の裏、綿をふくらかに入れた袖なしです。背には、泡ぼ違いの紋が、金糸に色糸を混ぜ合わせて、鮮やかに縫ってあります。まあ、見事ですことと、家中寄り合って眺めていますと、そこへまた森の母が来られて言われました。ちょうど宮内省からいただいた白生地があるので、おばあ様の退院の心祝いを兼ねて、日に染めさせて、家ばかりでなく、親類の女の年寄りの方たちにも贈り物にしようとお兄さんが言われたので、それぞれの縄文を縫い合わせて5つほど作らせたから、お前のところのおばあ様にもと届けさせたのだが、綺麗でしょ？宅の母はそれをあまりお立派でもったいない。飾っておきたいと言われました。そのうちに37、8年戦役になって、兄は出征されましたので、あの袖なしを着てお祝いの席に出ると楽しみにされたのもいたずらになって時が過ぎました。ですから、39年の1月に凱旋になった時の祖母の喜びは非常なものでした。その前日に尋ねましたら、馬場様がちょっとと言われます。何かと思ってお部屋へ行きますと、小さな小鉄に寄りかかって笑いながら、こうやって瓶が立派にやっていられるので、私たちも幸せなのを喜んでいますが、孫にだってご主人と言ってもよかろうね、と言われるのです。そうですとも、ご主人に違いありませんよと言いますと、私が歌を詠んだから聞いておくれと言われます。まあ、と、私はびっくりしました。今までついぞそんなことなどおっしゃったことはないのですから。笑わないでおくれと言われます。笑うものですか。ただ珍しいので驚いたのです。無事に帰るのを私も丈夫で待ち受けたと思った今朝、庭のつくばいのそばに水仙が一つ咲いていたのが目についたので、ご主人の今日お帰りを喜ぶか、ぽっかり咲いた水仙の花。どうだろう、ぽっかり咲いたのが言いたかったのさ。私はまた驚きました。昔から家事には詳しいのですが、そこらに本があっても見ようとはなさらず、ただ倹約ということばかりを言っていられたのですし、まして近頃は気力も衰えて、はっきりもなさらないのに、どうして歌をお思いつきになったのだろう。よほどお嬉しいのに違いないと思いますと、いつか目頭が熱くなりました。 歌は百人一首だけがおなじみだったのです。おばあさまはお上手ね。結構ですからお書きになったら。筆なんか持ったことはないよ。お前書いておいて、リンが帰ったら見せておくれ。誰にも言っては嫌だよ。恥ずかしそうなご様子です。あくる日、帰宅せられた時はなかなかの混雑でしたが、少しの合間に赤い袖なしを着てちょこちょこと座敷へ出て、ご無事でおめでとうと丁寧に挨拶をなさいました。その夜、お客が遠のいた時に歌を書いた紙を私がそっと出しましたら、お兄さんはそれを見てニコニコ笑っていられました。翌日出勤の時に、おばあさま歌をありがとうと声をおかけになりましたら、首を縮めて小さな体を一層小さくなすったということでした。それから気の張りがなくなったというのか、めっきり弱くなられましたが、三四月頃からは、米寿の祝いをしてあげると言われたのをひどく喜んで、いつもその気分でいられるのでした。人が見えてそこらがごたごたしますと、お客様は大勢かい、賑やかだね、などと言われます。それで七月亡くなられるときは、もうお湯も召し上がらず、ただすやすやと息をして、一週間目に終わられました。いよいよ納棺というとき、お布団の上で足を伸ばしたら、ちっとも小さくはありません。やはり、いつもつつましやかにしていられるので、誰もが小さく思ったのでした。ご遺言に任せて、お骨は土山の浄明寺の祖父のお墓の傍らに納めました。年が経って兄も亡くなられ、向こう島の墓も都合で三鷹へ移されました。それからいくらも経たない頃に墓参に行きましたが、まだ道順もよくわからず、吉祥寺で商船を降りてから善林寺まで行く道の細い流れの中で、障子をせっせと洗っているのを、秋も深くなったと思いながら佇んで見ていましたが、傍らに小綺麗な百姓屋があって、荒い生垣から中がよく見えます。ふと赤いものを見かけて覗きましたら、日当たりの良い縁側に、よほどの年でしょうが、髪の真っ白な顔の柔和なおばあさんが、真っ赤な袖なしを着て、一心に糸車を回しています。庭にはサザンカが咲き、鶏が二三羽遊んでいて、本当に絵を見るようでした。そのおばあさんからしばらく忘れていた袖なしのことを思い出しました。宅の母は、幾度も着ないで亡くなりましたが、袖なしは繊細を免れて、今もタンスの奥にしまってあります。森のは焼けたように聞きました。あとのおうちのはどうでしょう。その頃の善林寺は、本堂のわらぶきは崩れかかり、鐘楼の鐘は土に置いてあり、ひどく荒れ果てた様子でした。今は住職の努力で立派に再建されています。墓地の隅には、向こう島に住み始めた頃に祖母が郷里から土を取り寄せて、 印ばかりに立てた石がまだあって、小さい祖母の姿をさながら見るようです。